はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、レギュラーを作らずチームを作れというお話をさせていただきます。ボイシーのトークテーマがですね、今日はチーム作りの秘訣ということがテーマになってましたんで、ぜひこれには乗っかってね、お話をしていきたいというふうに思いました。まあタイトルで私の主張は言っちゃってるんですけども、レギュラーを作らずチームを作れというこの言葉、ぜひ頭の片隅に入れておくべき言葉かなと思います。昔ね、どなたから言われたのか忘れましたけれども、どこかの本に書いてあった、そんな一節だったと記憶してますが、かれこれもう十数年私の頭の中にある言葉ですね。レギュラーを作らずチームを作れということです。まあ、部員が20人、30人、40人と多くいればいるほどですね、まあその運営は正直大変になるわけですけれども、何が大変かっていうと、全員を満足させながら、試合に出るメンバーは限られるというこの実情ですよね。選手であれば、みんなが試合に出たいし、試合に出て、自分の活躍でチームを勝たせたいという気持ちはあるのは、これはまあ健全なことなんですよね。だからこそそこに競争というものが生まれるわけで、その競争でよって、みんな成長するという、まあこの仕組みは間違いないんですが、コーチからするとですね、結局こう試合で使うメンバーっていうのが限られてくるという、この現実に合わせて、やっぱり最終的にこう上手い子だけ、試合に出るであろう子だけをですね、まあ目にかけるっていうか、鍛えるっていうかね、そういうような、ことをまあしていきたくなるものなんですよね。うん、どうしてもこう部員がまあ20人いますと、ただ実際に試合に出られるのはまあ7人ぐらいかなとなったら、その7人の方にやっぱり時間をかけて自分のこう、意識を向けてい、きたいと、まあその方がチーム強くなるよねと。で、理屈で言うと、まあチーム強くなって、全員が勝てばみんなハッピーだろうから、そっちの方にまあ自分のリソースを割くっていう、まあこれもね、一見合理的なように思えるんですけど、まあ人間は効率を嫌うというところもありまして、人間関係では効率を求めてはいけないということですよね。はい。あなたは試合に出ませんよねと。だから私はあなたのことを見ませんよっていうことをすると、まあこれは、まあチームがうまくいかないっていう、私は経験上そう思います。なので、試合が近づくにつれてですね、やっぱりその、ある程度、こう、重きを置くメンバーっていうのは決まってくるかもしれないんですけど、まあそこに全部振り切っちゃうと、チームはまとまんないっていう、こういう経験が私にはあるんですね。うん、非常にこれ難しいことなんですけれども、はい。で、以前の放送でもお話をしたかと思うんですが、まあイメージとしてはですね、いいチームっていうのは、中心から遠い人の熱量が高いチームなんですよね。ここ大事なのでもう一回繰り返しますが、中心から遠い人の熱量が高い人、これがいいチームなんですよね。うん。まあバスケットボールであればですね、まず一番の中心はボール持ってる人というふうに考えてください。ボール持ってる人がバスケットボールという組織の中心ですよね。はい。で、その周りに、味方の4人がコート上にいますということですね。で、その周りにベンチに座ってる、選手がいますと。で、その周りにベンチに入れない、部員がいますと。ね。で、その周りにその部員たちの保護者がいますという、そういう感じでね、どんどんこう輪が広がっていくって考えたときに、うん。ボールを持ってる人だけが熱くなって、周りの4人が、冷めて見てるという、まあこういうチームがいいわけないですよね。はい。っていうことと、あとコート上の5人だけ熱くなって、ベンチが冷めてるというのも良くないし、ね。ベンチメンバーだけが熱くなって、応援席が冷めてるということも良くないし、ね。部員だけは熱いけれども、関係者が冷めてるというのも良くないし、っていうふうに考えるとですね、ボールの中心から遠い人の熱量が高いチームはいいチームなのかなというふうに思います。で、先ほど言ったレギュラーを作るってことをどうしてもね、指導者としてはやりがちなんですが、まあそれはですね、ボールの周りだけを温めてるようなもんで、やっぱり外側を温めないことには、なかなかいいまとまりのあるチームってのは作れないというふうに思うんですよね。うん。まあ、とはいえね、ここ難しいところは、とはいえね、じゃあみんなで仲良くしましょうっていうことをするといいかっていうと、それは絶対そうじゃないですよね。なぜなら、まあ、競争の世界であり、勝負の世界なんで、うん、なんかみんなで手をつないでゴールしましょうみたいなね、例えて言うならそういう感じのチームにしちゃうと、それはそれでストレスが溜まるということになります。試合前もね、みんなこう均等に練習すると、ね、ボールに触る時間も一緒と、ね、そしてメンバーもごちゃ混ぜということをずっとすると、その、 レギュラーの子からするとですね、やっぱり試合前は、試合のメンバーに即した練習をしたいし、自分たちはね、レギュラーとしての責任があるから、しっかりそういうね、試合に向けた練習したいというふうに不満が出たりします。だからこの辺はもう本当に、選手の様子を見て、部員の様子を見てのさじ加減ということになるんですが、うん。やっぱりこれはですね、まあみんな均等、みんな仲良しでもダメだし、レギュラーだけに振り切ってもダメだし、やっぱりそれは様子を見ながらやっていくということにしかなりません。まあこの辺は本当に難しくて、自分自身も、まあ自戒の念を込めてですね、今日の放送を撮っているというところですね。もう一つ大事になるのは、学生スタッフがいるならば、その学生スタッフへの感謝っていうのを示し続けるのも、指導者として大事なことになります。うん。先ほどの例で言うと、中心から遠い人の熱量っていうところで、まあ、ある意味ね、ボールの中心から一番遠い部員っていうのが学生スタッフなんですよね。高校生のチームだったらね、マネージャーがいたりとか、あと大学生以上だったらですね、いろんなスタッフがいますよね。マネージャー、トレーナー、そして学生コーチなどなどね。うん。それからスカウティングチームとかね、いろんな学生スタッフがいると思うんですけど、そこにですね、チームのトップであるあなたが、日頃の仕事に感謝すると、感謝を言葉で表すということはすごく重要です。やっぱりそういう姿っていうのは、選手たちは見てるので、うん、そうするとお互いにこう感謝の気持ちが、芽生えてですね、チームの文化として芽生えて、そのボールから遠い人たちのね、熱量の高いチーム作りっていうのに非常に役に立つのかなと思うので、やっぱりこの日頃からね、あなたたちのスタッフの働きがあって選手が頑張れているというところは感謝しますという言葉はですね、折に触れて表現するように、まあ、私はしているということですね。はい、ということで話をまとめていきます。今日のボイシーのトークテーマ、チーム作りの秘訣ということで、レギュラーを作らずチームを作れとね、私の20代の頃かな、若い頃の私は結構このレギュラーだけを作ればいいんだと、うん、部員が何十人いようがですね、5人だけうまけでいいんだというぐらいのつもりでやってた時期が正直ありましたから、まあそれはあまり良くなかったという反省を込めて、そして、部員が多ければ多いほど、このね、レギュラーを作らずチームを作るということの難しさを感じていながら、まあ共にね、頑張れたらいいなということで今日の放送を撮っていますが、中心から遠い人の熱量がいいチームというこの考え方でですね、ぜひまとまったチームを作りたいと、そういうお話です。はい、ということでもうちょっとだけお話をしますね。お待ちください。はい、このボイシーはですね、皆様からのコメントを、お待ちしております。昨日の放送はですね、学生スポーツとチームカラーということで、まあ、ラグビー総名戦が昨日はありましたんでね、すごい試合でしたね。まだこれから見てる、まだ見てないよって方は、のために、答えは言いませんけれども、うん、本当に最後の最後まで、最後のノーサイドの瞬間までですね、どっちなんだっていうようなそういうすごい試合でした。非常に私はテレビに見てて楽しみましたけれども、それをヒントに学生スポーツとチームカラーという話をさせてもらいましたんで、もしまだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん、チームカラーはそのチームにこだわっていることなので、そのチームの選手にこのチームのチームカラーはと質問したときに誰でも同じ答えが返ってくるような取り組みをしていけたらと思いました。うん、これ素晴らしいですね。うん、やっぱり自分の、組織のことを自分の言葉で語られるっていうのはこれはすごく重要なことなので、非常にいい取り組みだと思います。影島さんありがとうございます。宮崎先生は学生スポーツなので学生らしい一生懸命さを大切にして試合をしていただいたチームにもう一度試合してしましょうと言っていただけることを念頭にしてますと。いいですね。うん、やっぱりその学生スポーツというところで一生懸命だとかね、うん、相手からこう、慕っていただけるというね、そういう部分ってすごく大事ですよね。はい、ありがとうございます。毎日コメントね、嬉しく拝見しております。今日のレギュラーを作らずチームを作れというところに関しても何かね、質問、疑問、それから感想ありましたらコメント1行でいいのでお寄せください。ハートマークいいね、毎日60を目標にやっております。ぜひ、ここまで聞いていただいたあなた、ハートマークのいいねをして応援してください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。